神奈川歯科大学教員の
神奈川歯科大学神奈川歯科大学教員による
神奈川歯科大学からのレディオショー、
略してカナラジ。皆さんこんばんは。
こんばんは。
カナラジが始まりました。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
このオープニングのねコールがなかなか大変ですね。
なかなか笑っちゃうんですよね。
これ噛まないで言える人いたら会ってみたいですね。
なかなか大変ですね。
僕もすぐ噛んじゃうんですよ。もう授業とかもすぐ噛んじゃいますからね。
そうですよね。チュールさんなんかすごい息吸い込んで張り切ってやってんだけど噛んじゃうんだけど。
もう一回やってみます。
このね神奈川歯科大学からのレディオショーをちょっと一言ちょうだい。
神奈川歯科大学からのレディオショー。
できるで、ね、
緊張
しないでしょ。でチュールさんって上がり症ですか。
上がり症です。でも講義とかしてるんですよね。講義は言う内容をでもメモって読んでる感じ。
あ、そうなんだ。
90分、まあそんな感じ。
90
分
メモって
るんですか。だいたい何言うかっていうのを書いておかないと忘れちゃいますから。
そうなんだ。
でも覚えることが多いですもんね、そこの科目はね。
まあまあそうですけどね。
文字が多いイメージですもんね。講義とかで学生に対して緊張したりするんですか。
それはしてます。噛んでます。噛んでます。
じゃあ途中です。神奈川歯科大学からのレディオショーちょっと言ってみてください。
今ですか。
うん、講義中。
宣伝しないと。
あ、いいな。
どっかでちょっと分かんないように。
授業中もう録音入れて公開録音じゃないけど、
私たちもどっかに
授業出ちゃえば。
あ、違う、それぞれの授業で一行ずつこれを忍ばしておくのか。
ああ授業やりながら。神奈川歯科大学の、これいけるでしょ、これ。
教員の、
教員の科学がとかなんか言えば。
そうですね。
でも、レディオショー頑張れる？
レディオショー結構きついですよね。
レディオショー、専門レディオショーみたいな感じで、さらっといっちゃうみたいな。
何かありましたぐらい。
そう。はいって、わかりませんぐらい。はいって。
こちらがわかりません。
これ学生に言わせたくない？これちょっと。
ああ、それもいいですね。ちょっと授業の時、ちょっとこれ読んでみて。
ちょっとやってみて。
何番つって。
かわいそう。
スライドめくったら、はい、じゃこれ読んでください。
あ、じゃあ答え、なんか、じゃ問題出して、はい、で、これ答えられないんだったら、じゃあこれやって、みたいな。
いいかもね。1分ぐらいです。
はい、いただきました、つって。
略して、みんなで、必ずいい、みたいな。
ああ、いいですね。
なんかそう。
1年生バージョン、2年生バージョンとかね、
6年生
どんどんこうなってくる。下がって
年齢も年取ってくるからなんだ。
そんな雰囲気じゃないですね、6年生
で。うるさいな
みたいな。ラジオなんて聞いてねえよみたいな。
ふざけんなと思われ怒られちゃう。
あ、それいいな。やったら怒られちゃうかな。
怒られちゃいますかね。私今度6年生あるんです
けど。あ、じゃあお願いします。
数日後に
6年目いきなり
学年。じゃあ授業の30分はそれを使ってください。
公開録音で
私のつまんない講義もじゃあ入ることになっちゃうんですけど、
まあ、そこ飛ばしてみたいな。もうずっとトークで
講義はたまににしてください。
あ、逆にすればいいです。
はい、そうですね。
今日まだなんか授業始まんないなみたいな、
クレームの嵐です
よね。そのうち首根っこ掴まれて出されますから。
全部録画されてますからね。
そうです。
録画もされてるから。
あ、じゃあジャガーさんの姿が見れるってことですね。
どうやって見える。僕らは見えるけどリスナーは別に見れない。そこはちょっといろいろ著作権とかもあるんでね。
あ、ジャガーさんに著作権。
ダメです。やめてください。
チュールさんのじゃああれですか、コンタクト姿にもメガネを外したチュールさんにも著作権ありますかね。
ありますよね。ちょっと見たいんですけど。
ね、見たい。で、なんかちょっとバッチリメイクしたチュールさん。
いいですね。
あら、 しなきゃ
ラジオだから無言で
興味したいか、うんうんって
言わないとラジオは無言はわからないのでこれはテレビじゃないですよ、
はい、
ちょっと難しいです、
はい、喋んないとチュールさんいたって言われちゃうから、は
い、自己アピール自己アピールで今日はあれですか月の木先生で
今日は、はい、あ、ん浜田先生え
いや、あの月の木先生ですね。
で今日から月の木先生へのインタビューが始まりますので、はい、皆様にちょっといろんな唾液の話とか聞けると思いますので、うん、お楽しみに。
はい、月の木先生ね、お話上手ですからね。
はい、じゃこの後です。で今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はお口の健康アドバイザーとして本学航空科学講座料理学分野の教授であり神奈川歯科大学の副学長でいらっしゃる月の木健一教授に唾液と健康をテーマにお話しいただきたいと思います。月の木教授よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれど、先生は唾液の研究が専門ということなんですけれど、現在唾液の健康維持としての作用が注目されていますが、健康維持として唾液の作用についてお話しいただけますでしょうか。
あ、はい、そうですね。健康維持と唾液っていうのはすごく実は関係がありまして、はい、特に唾液の作用っていうのは、あまり一般の方はよくこう存じ上げないかもしれないんですけど、唾液がないととっても困ることがいっぱい実はあります、はい、で例えば今こう喋ってますけど、こう唾液がなくなってくるとこう喋りづらくなる、うん、まあ、今緊張したりとかねしますと、はい、皆さんもしかしたら緊張してるかもしれないんですけど
す
僕なんかも緊張していまして、そうするとやっぱどうしても喋りにくくなってくる、これ唾液が減ってきてるからなんですよね、
はい。
まあ、あとはこう食べ物食べたりするときにも食べにくくなったりとか、うん、それからと、まあ、あとは実は口の中で細菌がいっぱいいるんですけど、
はい、
こうまあ皆さん歯ブラシしてね、まあ、プラークを除去してっていうようなことで健康維持やられてると思いますけど、まあ、歯磨きは1日3回ですけど、
はい、
唾液っていうのは実はまあ、ずっと流れ出てまして、うん、はい、で口の中でこう細菌を洗い流してくれるっていう作用なんかもあります、
はい、
でこういうように健康維持、まあ、それから生活の維持にこう唾液が重要で、特に健康維持という話でしたけど、こう唾液の自浄作用といいますけど、口の中洗い流す作用ってとっても重要になっています。であとは唾液っていうのは実はその洗い流す作用だけではなくて、実はこういろんな成分が体にとって健康にとっていい成分がいっぱい入ってますので、
はい、
まあ、そういったいろんな成分がいろんなこう健康維持に重要な作用もしているということですね、
はい、その成分というのは例えばどういう成分が入っている
んですか。そうですね、まあ、一番こう今話題になっているのはやっぱり免疫と関係する成分ですので、
はい、
まあ、免疫ということはまあ感染の予防とか、うん、今非常にコロナだとかインフルエンザだとかで、ね、話題になってますけどね、はい、こういうこういろんなこう病原体と言われているものに対してこうブロックしてくれる、そういう作用を持つ抗体があるんですけど、
はい、
まあ、そういった抗体がこう実は唾液中にたくさん含まれているという、まあ、そういうこう免疫に関係する、まあ、重要な役割があるということですね、
はい、先ほど唾液がインフルエンザなどの感染症と関係するとお伺いしたんですけれども、唾液と免疫力の関係について教えていただけますか。
そうですね、唾液とインフルエンザということなんですけど、まあ、インフルエンザとかこういう感染症、まあ、実はインフルエンザだけじゃなくて口の中に虫歯を オスミュータンスという菌の感染症とか、はいはい、まあ、歯周病にの菌による、まあ、感染症とか、まあ、いろんな感染症ありますし、まあ、いったインフルエンザみたいな外から入ってくる感染症もあるんですけど、
はい、
まあ、こういったものに対して実は唾液中に入っている先ほど申しました IgA という抗体があって、はい、実はこの、まあ、これはあの抗体と言われている成分なんですけど、これがあのたくさん入ってますと実は、いろいろなその感染症に対して予防的なあの作用を及ぼしてくれるということなんです。で、まあ、それは実は唾液と免疫力ということの、まあ、関係性ということですね、はい、ですから IgA が多い、 IgA が多いっていうのは実は抗体が多いっていうことですから、うんうんうん、抗体が多いとそれだけ、免疫力が高いというふうに考えていただいていいんじゃないかなと思います、
は
い、
じゃあ IgA の量というのも人によってさまざま違いがあるんですか？
そうですね、ありますね、はい、あのかなり IgA の量は個人差があって、はい、まあ、高い人もいれば低い人もいる。で、まあ、大体ただ年齢的には、はい、加齢的にだんだん減っていくっていうことがまあ分かっているので、まあ、そういう点ではいろいろあの、まあ、IgA というのは下がってくるということで、はい、やっぱり感染症のリスクっていうのは上がってくる、まあ、加齢的に上がってくるんだろうと思いますし、はい、それからやっぱり、その IgA というのは実はあのストレスなんかでもね下がってきたりするんですよね。ですから、まあ、そういった、まあ、感染免疫力っていうのはやっぱストレスでも下がりますので、まあ、そういったこととも関連するということで、まあ、唾液と全身っていうのがいろいろ関連するってこともありますね、
はい、
今ストレスとかも関係しているっていうことだったんですけれど、ストレスと唾液についての関係っていうのは大きくどんなものがありますか？
そうですね、あの先ほどちょっと最初の方でもお話ししたんですけど、あのこうストレスでもこう良いストレスと悪いストレスがあるんですけど、特にこうですか、ね、悪いストレスっていうんですかね、あの非常にこう緊張しているとか、
はい、
まあ、そういう強いストレスとかがかかりますと、うん、実は唾液っていうのは減ります、
はい、
です。でこれはあの、唾液は実はあの唾液腺という臓器が作ってくれるんですけど、唾液腺っていう臓器は実は自律神経といって交感神経と副交感神経、
はい、
ご存知ですかね、交感神経と副交感神経ってこう2つの神経が支配してるんですけどね、これがあの、まあ、バランスよくこう唾液を分泌させてくれてるんですけど、ストレスが加わりますと交感神経の方が優位になってきます、はい、この交感神経の方が優位になってくると、副交感神経の方が少しこう抑えられてしまって、うん、サラサラ唾液が減ってネバネバ唾液になってきちゃうので、はい、全体としては、まあ、こう口の中が乾くような感じ、ネバネバな感じになってくるということで、まあ、ストレスが加わっているということはどっちかというとこう口が乾くような感じになってくるかなと、まあ、そういう、こう唾液とストレスの関係というのがありますかね、
はい、先生はストレスを感じることがございますか？
ストレスはもう毎日のように、はい、感じておりまして、結構ストレスフルな生活を送っておりますが、
はい、
まあでもあのストレスもあの自分なりにこう解消していかないといけないところもあるので、
そうですね、
まあ、それなりに、解消してなんとかあの過ごしているという感じだと思ってますけどね、はい。
ストレス解消方法ありますか？
ストレス解消方法ですかね、まあ、ストレス解消方法は大体一番はあの、まあ、一番好きなのが実はお酒だもんですから、
はい、
あのお酒をたしなむという
たしなむ
程度にいただくということを心がけて、はい、飲みすぎないようにしております。
お酒と唾液の量って何か関連があったりとかありますか？
あの実はお酒の量はですね、はい、多ければ多いほど唾液の量を減らすことになって、これはあの一つは、はい、あのお酒飲むと、まあ、あの脱水になるんですよね、
う
ん、
そうですね、
あのなのであの、まあ、そうすると脱水になると喉が渇く、うん、これ唾液の量が減る、
はい、
ですから、まあ、あの実はビールとかガンガン飲み、はい、飲みますけど、あれ水分取ってはいるんですけど、一方であの腎臓の血管に作用してやっぱりおしっこもいっぱい出てっちゃうということと、 それからやっぱり脱水、それがまあ脱水になって唾液としてはやっぱり出にくくなって、まあ、あの飲みすぎはいけないという唾液的には飲みすぎは良くないということになるかなと思います。
そうですね、
飲み始めちゃうと止まんなくなっちゃうんですよね。
あのそういうこともあるかと思いま す,
のでです、ね、
お気をつけいただければと思います。
適度な量ですね、
それが一番ですね、
はい、 月の木教授ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は唾液力についてお伺いしたいと思います。
続いて音楽のコーナーです。リバーレストの海岸通り。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は、歯医者はどこですか？です。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。歯医者はどこですか？
Where is the dental clinic? Where is the dental clinic?
牙医诊所在哪里？牙医诊所在哪里？
치과병원은어디입니까？치과병원은어디입니까？
ワンサーゲン、もう一度聞いてみましょう。
Where is the dental clinic? Where is the dental clinic?
牙医诊所在哪里？牙医诊所在哪里？
치과병원은어디입니까？치과병원은어디입니까？
今週の一言は、歯医者はどこですか？でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
カナラジでは皆様からのメッセージ、オリジナルの音楽をお待ちしています。カナラジの公式サイトで検索してください。皆様からのメッセージをお待ちしております。
じゃあエンディングのコーナーです。ゴールデンウィーク終わって、ゴールデンウィークといえば貯金ですよね。5月といえば貯金か。貯金貯金です。
まあまあ、
はい、使った分ちゃんと、
そうですね、
支払わないといけない
んで、とかか、今いろんな還元される、うん、サービスがあります
か、ね、はい、あのクレジットとか使えば、はい、ね、あの何パーセント還元とかあるし、
ジャガーさん、なんかその還元されるなんかお得なサービスやってますか？
持ってはいるんですけど、ちょっと使ってはなくて、なんかクレジットカードについてる
やつ、ポイント、
そうですね、ポイントで気づくと止まってんじゃんと思って、
あ、そうですよね、
みたいな、
そうです、それがでもいつの間にか切れちゃったりとか、ね、有効期限が
使えない、
そういうですよね。
おさん使ってます？
私はモバイルスイカぐらいですよね。
あ、みんな使ってないですね。
使ってんですか？
僕結構使ってますよ。で、よく何パーセント還元とかっていうのを大きいのもやってるじゃないですか、はいはい、だからその週とか月とかに合わせて、うん、今週はコンビニではこれを使おうとか、薬局ではこれ使おうとかで、だから例えば LINE ペイだとか、うん、あとメルペイとペイペイと、楽天ペイ、うん、楽天ペイなんて僕は楽天のカード持ってるんですけど、はいはい、カードのポイントをそのままペイの方に回せるんですよ。だからポイントが、ね、毎月何千とか貯まったらそれをそのまま楽天ペイに回してくれるんで、この間メルペイなんかも結構還元率高かったですね。半 50% かな、薬局で 50% 還元、まあ、上限はあるんですけど、はい、上限はあるんですけど、そこをうまく計算しながら、うーん、で結構1回の買い物で500円まで還元とかあるんですよ。上限全体では3000、はい、3000ポイントだけど、1回は500円って言われるから、500円だから、じゃあ1回1000円やれば半分返ってくる。だからその日こう買い物行った時に3000円の買い物をしたいなと思ったら3回に分けてやればきっちりきっちり500円入ってくるとか、レジに僕この間何回も並び
ましたんですか。
もうさすが、
もう3回目ぐらいになると、もうこっちからメルペイですって言う前に、はいはい、メルペイですねって言われたから、
そうです
その通りみたいな感じで結構お得ですよ。チュールさんやんないですか？
私は何も入れてないですね。
あら、
あ、いつも現金払いってこと
ですね。カードもあまり使わない。
チュールさんって感じだな。
ね、
もうすごいですよ。なんか一個にこうまとめると携帯代とかね、
そう、
家賃とか、まあ、ちょっとわかんないけど、
私それは全部マイルにしてます。
ああ、ね、
うん、そうですね、
私もそうしてます。
僕はそれが楽天の方みたいな感じで、
あー、そうですね、
カードも楽天に集約して、そしたらその溜まったポイントは全部もうペイで出せるみたいな感じで、
いろんな選択肢があると楽しいですよね。
そうですね、
うん、自分のなんか好きなことに使えるっていうの
は、買い物に使いたいですね。
だから最近僕なんて財布の中ほとんどお金入ってない。もともとあまりお金持たされてないんで、
お小遣いし
てお小遣いもない。
えー、
うち別にないんで、別に使わないんで、
え、
あのお昼はお弁当を食べて、あので、で毎日仕事行き帰りだけなんで、
ジュース買いたいなと思ったらどうするんですか。
そういう時にペイを使う。
あ
ペイできないとこだった、
はい、あ、そういうとこは行かないみたいな。
大学内とかって少なくないですか。
あの自販機ぐらいだったら行ける。
あ、そうなんですか。
自販機だったらスイカかな、スイカが使えるんで、でだから基本的にさ、なんか多分今おそらく 200-300円ぐらいしか入ってないです
。じゃあ山中自動車乗ろうと思ったらどうするんです
か。あ、山中絶対乗らない。
絶対した
。山中お金あっても乗らないから。
そうですか。
確かに便利だなと思うけど、はい、頑張ってあの使用料抜けて、
あ、210円を用意するのがいつも大変なんです。
そう、わかります。
あそこ現金じゃないとね、ダメですからね。
ETC 使えない、
ETC 使えないですからね。
ETC 化するって大変みたいな。
あ、そうなんですね、うん。まあ、じゃあちょっと今日は、はい、ちょっとお金の話しないだけ、
ちょっと
やらしい。
まあそろそろちょっとお別れの時間になってしまいました。
お金とかあんまり興味ないですけどね。
そう、出てないです。全くないんですけど。
俺持ってないから俺。
でも今週もカナラジオ最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた来週8時にお聞きください。さよなら。
さよなら。